もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、どのようなご相談ですか？
私の母が父から結婚当初から52年 DV を受けていまして、ここ10年とってもひどいことをされて、症状もひどいですし、母も76歳でもうそれをかわせる術がなくなってきたので、私も気づくのがちょっと遅かったんですけれども、よくよく見たら母が自分で精神障害があってやっていることではなくて、父にそうされていたっていうことを事実が分かって、1年ほど前から市役所が包括支援センターの方に相談をしていたんですけれども、なかなか動いてくださらなくて、証拠がない、本人からの証言がないというところで、私もこの1年本当に録音とか録画とかすごく撮ろうとしたり、父にも説得というか良くないということを言ったんですけれども、その場では反省をしてももうすぐその日のうちに仕返しをして血を流させるとか、トイレには夜中12時間行かせないとか、1日3回までとか、トイレットペーパー10センチまで、食事は本当におかずは一口のみで、ご飯と汁だけで、汁は醤油をたっぷりかけられて、本当に飲めないぐらいの塩分で、糖尿病なんですけど、本当に薬を入れ替えて飲ませられたりとか、全く4ヶ月飲まされないとか、夜もその、マイナス11度、ほとんど外気と同じような隙間風があって、寒い家の中で、ストーブもこたつも当たらせてもらえなくて、布団もなくて、トレーナー1枚だけでじっとして過ごさなければいけないっていうことが去年、一昨年も続いてましたので。
あ、そう、ね、
はい、
お母さん今76歳っておっしゃったでしょう、はい、お父さんはいくつなんですか？
はい、81歳です。
それでご兄弟は、あなた様の
兄が一人いまして、
お兄様もあなた様ももう独立してらっしゃるんでしょ？
私はそうですね、1年前から独立しようと思ってアパートに行ったんですけれども、そうしたらどんどんひどくなって食事だけ届けるようにしていたんですけれども、どんどんその攻撃というか制限がひどくなっているのを見かねて、ちょっと家にいるように。
じゃあ今一緒に住んでらっしゃるの？
そうです。
そうするととりあえずお父さんから話すことは今できたってことかしらね？
そうできたんですけれども、そうましたらちょっと夫が単身赴任で違うとこに住んでるんですが、これまでの奮闘生活にすごく我慢に我慢を重ねていたみたいで、離婚を申し出されてしまいまして、私の性格に関しても、こういう DV の家に育ったから、ネガティブで他責にする感情的になって、人をコントロールしようとするんだって言い始めて、
そっか、じゃあ今、あなた様が抱えている問題2つあるんですね、大きくね。ご両親の DV って最初おっしゃったけど、でも今ご自身の離婚問題もあるってことですよね？
はい、そうです。それで離婚をしたくないところなので、私はちょっと相談に乗っていただければと思ったんです。
わかりました。あなた様は今おいくつなんですか？
43です、
旦那さんは
42です。
お子さんはいらっしゃるんですか？
いないです。
じゃあお二人で結婚してどれぐらいになるのかしら？
まだ1年です。
あ、1年なのね。
はい。
そうなんですか。そうするとお母さんとお父さんのその問題をずっと見てきた、それをずっと我慢してたわけでもないのね。1年なんだね。
そうです。8年前から関わっていて、
8年前からお付き合いはしてて、
結婚の少し前に、その DV だっていうことがはっきり私が気づいたんです、そこから大奮闘が始まって、
で、それを見てったってことよね、だから、そっか。でもなんだろう、お父さんとお母さんの問題とお二人が離婚かどうかっていう問題は切り離して考えた方がいいのかもしれないね。
はい、
お母さんたちの DV の問題があったから離婚ってことでも、それが 100% の原因じゃないでしょう、きっと。
そうですね、私の思考の問題だっていうふうに言われて、これはきっとこの先違う問題があったとしても、それに引きずられて誰かを攻撃対象にして続くんだっていうことを言っていて、
で今は単身赴任されてて、結婚して1年だけど単身赴任してどれぐらいなんですか？
もうずっと離れた場所に住んでいて、週末にいつも私の住んでいるところに来てくれていたんですよね。
それがお付き合いしている8年の間続いてたって、そんなイメージでいいのかしらね。
そうですね、
まあそれで今日のご相談ということですけど、
はい、
あなた様としては別れたくないってことかしら。
そうですね、私もあんまり男性で信用できるような人が今までいなかったので、ここまで本当によくやってくれたんです、実家のことも。警察にも一緒に行ってくれて、それがたった3ヶ月前のことで、なんかね、こっちに一時避難すればいいって言ってくれたのも夫だったのに。
そうね、そうすると一方的に、まあ、離婚を言われているような状況に感じてますよね。私もお話聞いたらそう思います。それであなた様としては離婚はしたくない、それでこれからどうしたらいいかって感じのことを先生にお聞きするのでいいかしら。じゃあまずはそこを今日お聞きしてみましょうね。お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あなたは今アパートを借りて住んでいらっしゃるっておっしゃいましたよね。
はい。
そこにお母さんもいらっしゃると。
はい。
アパートを一番最初に借りたのは何年前です？結婚した時？
それちょっと前です。
はい。じゃあ1年くらい前ね。
はい。
その前はどこに住んでいらっしゃったの？
私は実家です。
実家に、
はい、
一番最初にお母さんの DV の話をされて、
はい、
次に離婚の話になったけど、
はい、
あなたの中では正直お母さんはどうなってでもいいから自分の結婚を守りたいというつもりがあるのか、それともそうではないのか、どっちですか？
私も離婚を切り出されてからちょっと気分がすごく落ち込んでしまって、こんな風になるんだったら母はもう本人の意思で何か違う道を見つけてもらって、私は夫と暮らしたいっていうか、
二
人をつなげていきたいと思っているところですけど、
なるほど、
はい、
じゃあもうお母さんのことはもうお母さんに委ねると。
委ねるとか、そうですね、もうできればもう施設も見つかっているので、
あ、なるほど、
うまく動いてくれてそこで安心して生活してくれればと思ってますが、
旦那さんはその離婚を切り出して原因の一つとしても、あなたがお母さんに構いっきりになっちゃって、
はい、
寂しかったしっていうことは言っておられるのね。
はい、はい、それを直接の離婚理由としては言ってなかったですけど、そういう発言を前聞いていたのと、届けを持ってきた時はやっぱり父親に似てしまったんだよっていう。
あなたがっていうこと？
はい、はい、で僕はずっと辛かったんだよっていうふ
う
に言ってました。でもそんな怒鳴り声を上げたこともそんなにないんで、2回ぐらい怒ったことはあるんですけど、
まあ結婚してたらそれは2回ぐらい怒りますわな。
そうですよね、喧嘩ってもっとあると思うんだけどって言ったら、
ただね、だからそういう問題じゃないんだと思いますよ。要するにあなたがその自分の親にばっかりかまけて自分との結婚生活を親とは独立した家庭を営む意思がないんだと思ったんじゃないの？
そうですね、
一緒に住んでもいないしね、旦那さんと。でもお母さんとは一緒に住んでいて、お母さんのことにものすごくあれこれあれこれ動いてはいるけれども、じゃあ自分との家庭はどうなんだっていう話なんじゃないんですか？違うのかな？
そうだと思います。
で、それであなたが離婚を避けたいっていうんであれば、
はい、
口で旦那さんにいろいろ言っても多分ダメで、はい、それも一回行動で示してみてね、
はい、
もうお母さんとは別々に住むと、
はい、
で一人で生活されてきちんと旦那さんと週末ごとによく話をして、
はい、
それでやってみられてね、はい、もうちょっと母のことではもう私はもう母に任せることにしたと、
はい、
あなたもだって自分の人生生きなきゃいけないじゃないですか。それお母さんがね、はい、大事なのはよくわかりますけれども、
はい、
なんかちょっといろいろ混乱してらっしゃるかなと思うけどね、やっぱりあなたが責任を取らなきゃいけないのはあなたの人生なので、うん、
はい、
お気の毒だかわいそうだ見捨てるのかみたいに思うかもしれないけど、でも今あなたがしなきゃいけないのはあなた自身のことですよね、
うん、
人のことじゃなくて、
はい、
うん、一旦お母さんのことからは手を引かれて別々に暮らされた方がいいと思います、
はい、
うん、
母を実家に戻す、
実家に戻されるのか施設に行かれるのかわからないけれどね、
うん、
うん、
なかなか施設に動いてくれないんです。一回見学に行ったんですけど嫌だって言ってしまって、
うん、だから結局お母さんはだから家にいたいんじゃないの、
あんなひどいことをされても
でもあんなひどいことをされるってぐらいだったら施設に行くわってはなってないわけなんでしょ。
施設がどういうところかっていうのもわからないんですよね。
でもまあ施設には行きたくないわけですよね。
でもこの前やっと行くとは言ってくれて、
うん、いやだから施設に戻られるのかどうなのかわからないけど、だからそれはもうお母さんに任せるしかないですよ。
そうですね、うん、私にはどうにもならない、
うん、お母さんがどうしたいのかだから、お母さんがもうどうしても施設に行きたいけれども自分で施設も探せないから娘にね助けてくれと、施設を探してくれないかって頼んできたって言うならまた別としてね、
うん、
そう頼んできてもいないのにあなたが施設に探してね行ってみたらどうかって言ってもそれも嫌だって言うんじゃないですか。うん、
う
ん、うん、だからまずねご自身の家庭を守る方向に今全力を振り向けてみられたらどうですかね。うん、はい、ちょっと考えてみてください。
はい
はい、少し考え整理できましたか。
優先を間違えてしまったので、
うん、あのね、あ、間違えてしまったわけじゃないんですよ。なんかこう本当に考えなきゃいけないことを目隠ししてるような感じがちょっとしました、うん、だから旦那さんのことについてもお母さんのことが原因でって言ってそうじゃないことがあるんじゃないかなという気もするしね。
うん
うん、じゃあお母さんのことちゃんとやるかっていうと、いや旦那がこんな状態になっちゃってそっちにも力入れられないしみたいな感じでね、
うん
うん、だからどっちにもちゃんと向き合ってないんだよねきっと、
うん
うん、ちょっときつい言い方かもしれませんけど、
うん、
やっぱ私たち一つ一つしかできないから、
ね、本当にもあれもこれもって思わない方がいいよって言われました。そうそう、最後
そう、うん、だからそれをあれもこれもやろうと思って頑張ってるように見えるけど実はあれもこれも抱え込んでね結局どっちにも向かい合わないっていうこともあるよってこと。うん、
はい、
そうですね、まあいろいろな要素があるからね本当に大変なことだと思うけれども、でも本当に一つ一つ真正面から向き合ってみるっていうそれが今大事な時期かなっていうそんな気がしました。
はい、
はい、
ありがとうございます、う
ん、お体に気をつけて、
はい、
はい、ご自身のね、寝る食べる出すはしっかりやってくださいね。
はい、
はい、では失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい。